こんにちは。
こんにちは。
今日は特別編ということでゲストの方にお越しいただいています。文字起こしのテキストも同時にリリースしているのでチェックしてみてください。北海道大学大学院文学研究院助教の鶴見修馬さんです。イエイ。
ようこそ。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
12月14日エピソード589回で修馬さんが携われられた英国公立協会企業に掲載されたあの論文を紹介させていただいて、でマイケルからお声掛けさせていただいたんですけれども、出演ご快諾いただいてありがとうございました。
Thank you。
こちらこそありがとうございます。ちゃんと聞きました。
ありがとうございます。ありがとうございます。軽く自己紹介していただいてもいいですか？
あ、はい。今北海道大学でマシン理学を教えている助教の鶴見です。もともと私中央大学、東京の方の中央大学で、ずっと赤ちゃん研究ですねをやっていて、今は成人とか赤ちゃんを対象に同じく心理学実験をやっています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。一応その12月のエピソードでこう勝手にその論文を紹介させていただいたんですけれども、ご本人の言葉で正しくご説明していただいてもいいですか？どういう話だったか。
いやもうでも本当ほとんど正確だったので、もうこれ素晴らしいなと思いながら聞きました。
ありがとうございます。よかった。
そうですね、前回12月に出版した論文の内容はそのミスバインディングっていう錯視現象ですね、錯覚、特に視覚に関する錯覚なので錯視っていうふうに言っているんですが、それに関して、実はその小さい赤ちゃんだとちょっと大人と違って見えているっていうのを示した内容になります。で、どういうものを見せたかっていうと、赤色のドットと、緑色のドットが、上下にこうそれぞれ動くっていうような刺激を見せるんですが、中央が例えば赤色が上に行っていて、緑色が下に行っていると。でも一方で周辺のドットはそれぞれ逆方向に運動していると。でこういうのを見たときに、我々大人は中央の色の運動方向に引っ張られるということが示されています。つまりその全部が一様に赤色は上方向、緑色は下方向に行くと。でこれをですね、赤ちゃんで調べてみると、分かったこととして生後半年未満ですね、大体180日に行かない子たちでは、実はその一様に動くように見えておらず、ちゃんと周辺のドットは別方逆方向に運動していると。でも180日を超えると、なぜか大人と同じように錯視が起きて、一様な動きが見えてしまうというようなことを示しました。
そのだから180日のその境目のあたりで何かその脳が発達して、そのミスバインディングが起きるような方向にそういう発達が起きてるってことですよね。
そうですね。ちょっと専門的な話になってしまうんですけれども、今その視覚、どうやって我々がものを見てるかと、例えばこうやって顔を見ているとかっていう時に、どういうふうな処理が行われているのかっていうと、目からこう入ってきた情報が、脳の中でこうフィードフォワードにですね、前にこう高次な前頭葉まで行くっていうような情報処理が、実際には行われているんですけれども、最近それ以外に、送ったら、また戻してこう振り返ろうみたいな、そういうフィードバックな処理が重要だというふうに言われています。でこのフィードバックの情報処理っていうのが、実際発達が経たないと、あまり行われていないっていうふうに言われているんですね。でそれが大体その生後半年ぐらいにお境にフィードバックが機能し始めるというふうに言われています。なので、その違いですね、フィードバックが発達していない生後半年未満の子では、ミスバインディングが起きないで、フィードバックが発達する、生後半年以降や、大人だと、錯視が起きるというようなのが、関与しているんじゃないのかなというふうに考えています。
This is a very, very specific phenomenon to be studying, and the scenario for your study to have these different color dots moving seems like it's specifically something that wouldn't be a problem in everyday life.
That's right.
Very edge case. So it's kind of a side effect of a very functional system that tells us something about how it works, right?
Yes, I think you are right. So so in the ambivalent situation, the feedback system is very, very important.
Mm-hmm.
Yeah, so in using feedback processing, we can predict and also compensate for the ambiguous situation. So before the half of the year of the infants, they do not, I think they can't predict their everyday situation because they do not have the feedback system. So they can see their originally visual world. But after the 6 months old, they can use the feedback, so and they can predict what happens the next. So in that so I presented the dots. That is you told that the peripheral is very important in that visual illusions. So in the peripheral visual field, we can understand the correctly more than central visual field. So it's a very ambiguous situation. So we have our brain have to strengthen the visual world by using feedback system. So after the 6 months, they compensate for their ambiguous situation in the what happens in peripheral visual field. So the visual the all dot movements are going up or down. So I think.
なんかその12月の番組で話したときに、その大人になってからそれをだから逆に訓練できるのかなみたいな疑問をちょっと話したと思うんですけど、それってできるものですか？
多分それは難しいと思います。でちょっとそのお話にも出てたと思うんですけど、結構ローアーなあのシステムになるので、もうやっぱ作詞ってどうしても起きちゃうんですよね。まあ、いろんな作詞ってあると思いますけれども、それを無理やり変えるのは結構難しいので、まあ、それこそまあ怖い話ですけど、例えば脳のどっかが損傷してしまうとか、そういうことがあったら起きないっていうことはあるかもしれないですね。でちょっとその時のお話し会で、あの逆さ眼鏡、あのリバースグラスの話を確かされてたと思うんですけども、あれはあれで確かにその逆さ眼鏡かけて順応するっていうのはあるんですよ。最初その逆全部逆転してておかしいんですけれども、でもあの世の中にあの逆転した世界で生きてる人もいるらしいんですよね。なんか全部倒立にして近あの見せないと成立に見えないっていう人もいるので、
だ
からそれぐらいなんかその定時なこの脳の本当視覚や後頭葉ですね、まあ、ちょっと専門的なところになりますけれども、まあ、なのでその、
はい、そっか、あ確かに、なんかあれその話番組にしなかったっけマイケル、なんか人の顔を認識できるかみたいな話で、なんか逆さまに見せたら、同じ人かどうか認識できるかみたいな、それをなんか逆さにもともと見えてる人にお願いして、なんか研究に協力してもらうみたいな話あったよね。
We've discussed specifically how like the visual processing of faces is quite unique, and it's not the same as processing for other things. That we have some specialized capacity to do facial recognition. And so like when you turn a face upside down, and then you turn, but you don't turn like the mouth and nose upside down or something, like this weird perceptual illusion happens where it looks normal, and then you turn it over, and then you realize that the eyes and nose and mouth were actually upside down.
Yeah, that is a very famous illusion in psychology. It's called such a illusion.
なんか今回その順化方程でしたっけ？
はいはいはい。
なんかそれはすごい面白いなっていうか、最初に考えた人すごいなと思ったんですけど、あれそれっていつ頃からあるものですか？
1960年代ぐらいにあのファンツっていう人があの先行中止法っていうのをまず考えてたんですね。あのまあ要は最初動物のヒヨコとかの実験から、まあ、これ赤ちゃんとかにも適応できないかって、まあ、言葉が喋れないので、
うん、
で、まあ、赤ちゃんってあのこう2つついて時あ画面とかになんかこう2つものを見せた時に、まあ、好きなものをよく見るっていう傾向があるんですね。で例えばまあ人の顔と、まあ、ただの四角形とかであれば、まあ、人の顔をよく見たりとか、まあ、図形とかでも例えばしましまよりしましまの方がただの一応黒とかよりも好きとかっていうのがあって、まあ、そういうのを使ってたんですね。でその後、まあ、ただこう推定時するだけだと、まあ、要はそれが両方同じぐらい赤ちゃんにとって好きなものだったら、まあ、どっちも長く見るので区別できないっていうことになったので、うん、順化法っていうのが編み出されました。でそれちょっとまた別の人だったんですけど、ね、忘れてしまいましたが、
うん、
でそこでは、まあ、同じものをこう何回も提示するんですね。で赤ちゃんにこう順化なので飽きてもらうと。で飽きてもらった後にその順化したものとそれとは別の新しいものを出すと新しい方を長く見るということが言われます。でつまりその飽きたものは、まあ、大人と同じですよね。あのもうこれつまんないっていうふうに思って、で逆に新しいもの出てくると、うん、あなんか新しくて素敵って思ってるか分かんないですけども、実際にそっちを見るというのが順化法で、まあ、今回もそのテクニックを利用させてやらせてもらいました。
うん、すごいなんかテクニカルな部分というかあれなんですけど、その赤ちゃんをそもそもその集めるというか、その研究に参加してもらうために募集するわけですよね、
うんうんうん、
それって結構大変なものですか、それとも結構簡単に集まるものなんですか？
ですね、私がその在籍していた中央大学 の、 その山口正美先生の研究室ではもう2000年代それ2000年ぐらいからもうずっと赤ちゃん研究をやられていて、もうそのフィールドがまあある程度できているんですね。でこういろんな最初は新聞の折り込みチラシとかから今はどっかあの児童館とかに配ったりとか、まあそれこそそう口コミでこう広がるみたいなので、まあ結構その参加自体は結構してくださる方が多いですね。
なるほど、まあ楽しいですもんねちょっと
あ、そうですね。なんで来ていただくお母さんもやっぱその気分転換になるって言ってよく来てくださる方も多いですね。やっぱ。
なるほど。
You have to constantly get new babies, though.
あ、いやいやいや。Yes.
でなんか結構あの今回の実験とかもなんていうの、月齢が低いからお昼寝の時間とかもあったり、こう機嫌が悪かったりとか。ね、いろいろあるだろうからどうしてるのかなってちょっと考えてしまったんですけど、大変そうだななんて。
そうです。なので実験とかも、まあ、やっぱ午前中ですね、できるだけ、うん、やっぱその赤ちゃんが起きて、まあ、あんままだ眠くならない時にやっぱ来ていただく方が多くてでちょっとあのお二人のトークでもちょっと出てましたけど、あのエクスクリュージョンの割合が結構高いっていう、あのまあ除外してる、あれやっぱりその低月齢の子になるほどやっぱ難しくなるんですね、長く続かないっていう、うん、であの刺激がちょっとファンじゃないって、うん、あのマミさんがおっしゃってましたけれどもあのもう実際その通りで、あの顔とかだと結構赤ちゃんよく見てくれるんですけど、ああいう単なるそのドットとかだとちょっとあんま見ないので、うん、まあ、そういうところでやっぱりちょっとねこうつまんないって言って泣いちゃう子とかもいましたし、でちょっとあの除外する割合が増えてしまったって感じですね。
なるほど。
Does the、development rate vary a lot between individual babies or is it pretty consistent? For example、for misbinding the difference is I guess notice that was it 6 months?
Yeah、
soLike, how many out of 100 babies, how many develop that at 7 months or 8 months instead of 6 months or perhaps earlier?
So you mean that individual difference?
Yeah.
of misbinding.
Yeah.
So I calculated their individual score of how strong the misbinding occurred. So we plotted the point of individual score. We found a significant positive correlation between the magnitude of misbinding and the dates. So after 6 months, almost all infants show the misbinding, and before the 6 months, almost do not show the misbinding. So I think after the point of 6 months, almost all infants show the misbinding. But of course, it's average our study. So all infants do not show the misbinding, of course. So it's no problem if one baby do not show misbinding. It's very okay, of course, because the developmental process is depending on each infant.
そこのギャップってどれぐらいあるんですかね、期間として。なんかそれ例えば一番早い赤ちゃんと一番遅い赤ちゃんの間で、
難しいですね。ミスバインディングは分かんないですけど、一般的に例えばその多分いつから立ち始めるとか、いつからそのハイハイできるようになるっていうのも、結構そのお母さんたちのお話聞いてるとやっぱ違うんですよね。なんかもう6ヶ月ぐらいでなんか立ち上がっ、もうなんかハイハイしてるっていう子もいたり、でもまあかえってもう少し経ってからじゃないとハイハイできないけども、まあ逆にそのよく言葉を喋るみたいな子もいたり、だからなんか正直生後2歳ぐらいまでの発達はそこまでそのあんまなんですか、速さってそこまで関係ないのかなとはまあ個人的には思ってます。まあいわゆるその発達、
なんかいろんな場面、なんていうの、そのおっしゃったみたいに身体能力が先に発達する子もいるし、言葉が先に発達する子もいるし、なんかこうなんて、まあ帳尻は最終的になんとなく合うけれども、なんか順番は個人によって結構違う感じがしますよね。なんか息子とか息子の友達とか見てると、
そうだと思います。本当にで、なんか何かが早ければいいってこともなく、何かが遅かったらダメってことでも本当ないと思いますね。
Parents still worry
about
that kind of thing.
Yes, of course.
So, if you had to guess like a sort of theoretical limit for how quickly misbinding could develop, would that be like 3 months? Do you think that's just totally almost impossible? Or like where would be kind of the theoretical limit, you think?
3 months. Sorry.
Do you think it's like
一番早くていつぐらいかってこと？生まれてから。
So when misbinding occurs,
could occur like the earliest that
the earliest.
It's very difficult question.
なんかそのアノマリー的な赤ちゃんっていうか。は特に実験とかであんまなかったですか？なんか、わなんかすごい3ヶ月でもう終わってるみたいな、ミスバンディング起きちゃってるみたいな。
いや、それはなかったですね。まあ、多分なかったと思いますね。So we can correct the infants at the point of 4 months and also 5 months. So we can continue we can access to each infant in all months. So for example, in one infant participated in the experiment at 4 months, they can come to the experiment at 5 and also 6 and 7 and 8 months. Yes. So we can check their each when their infant shows a misbinding. So this is my just not result, but just my opinion or some
感想?
感覚, yes. So one, for example, one infant at 4 months do not show their misbinding. The infants do not also show their misbinding at 5 months. But after the 7 months, he shows the misbinding. So I think the results of our studies indicate that I think 6 months is the most turning point, I think.
でも面白い、なんか毎月見てって途中で できるようになってるというか、ミスバインディングが起きてるわけじゃないですか。
はいはい、
そう、なんか普通だったらこう目に見える成長だけを、ああ立てるようになったねとか、おしゃべりできるねとかだけど、わあミスバインディングができるようになってるねみたいな、その実験に参加してた赤ちゃんはそういう成長が見えてるってことですもんね。
そうですね。
ああよくできましたみたいな。
本当にその通りだと思います。まあ、ただあの、まあ注意しないといけないのは、まあ、その時のなんていうんですか、赤ちゃん の, その調子にもよりますし。
確かに。
だからまあ一概にまあその結果から、まあ、あれもその中止時間っていう結果から見てますけれども、まあ、それがまあ本当にじゃあミスバインディングが起きてるかっていうと、まあよく突っ込まれるとこなので、
うん、まあ、あたまたまそっちを長く見ちゃったかもしれないとか、
はい、まあ、一応そのちゃんとコントロールとかしてますけれども、あ、まあ、そこはちょっと十分気をつけないといけないなと思いますね。
It's really interesting to think about this, the concept of perceptual integration、
mm-hmm.
that weThere are many different characteristics, and for example, shape and color and, I don't know, the direction something's moving, different attributes to something that you're perceiving, and those all need to be brought together. And like you said, this is very low level or sort of subconsciously this is being done. Like, you don't have to, like,exert effort for your brain to do this. It's like kind of in the background. So if can you kind of describe the steps? So like the, you know, light is coming into our eyes, and then that's going, you know, just like the visual perceptual part of the brainAnd just sort of how that like flow, can you describe how that's okay. happening?
Yeah, so first the light enters the retina of the eye, and then go to the posterior area, occipital lobe. Yeah, that is the visual area. So,
is it also on one side or both sides?
Both sides. So
and it's opposite for your eye?
Not eye. The right visual field is entered to the left occipital lobe, and the left visual field enters the right occipital lobe. So because their eye can get the right and also left visual field area. Yeah, yes. So, And so after entering the visual area, there are also hierarchical structures. So first, the direction, so called V1 area, processes a direction, the all directions, and then color and movement. Yes, so after the direction, the more color and movement, and then I think the integration has occurred at the temporal lobe, I think, or more higher area, the prefrontal cortex. So that you told that the face processing is special, you told. Yeah, that's right. The face processing is around the temporal area. So I think the almost all visual features are processed already, and then the integrated occurred, and the face, that is a face, and the face area can process the face. Yeah, and also I think, yes, so the most lower properties are the direction, and then other some of the features are processed and then integrated, I think.
And I guess we're integrating sound as well. How does that work?
Sound is so first. So in the visual, in the vision, there, for example, there high spatial frequency images of high spatial frequency and also low spatial frequencies. The process at V1 occipital lobe, but the sound also have the high spatial high frequency of sound, Kōshūha, and also low spatial frequency, Teishūha. That is processed on the ear, called I think the English I forgot Naiji no tokoro de. So almost the sound is processed on the sensory, at the sensory. So because the vision is not finished at the eye, but the sound is already finished at the ear. I think, but of course there is a audio processing area in temporal lobe. But there, when sound and also visual or other sensory input is integrated, is I think we do not know yet. I think, I think the temporal some of the area is important to integrate these multisensory informations, but I think no conclusion has come now. I think. So its integration is very interesting question in the science.
So you're saying that the audio is perceived first and processed first before visual?
First. So you mean that how fast? I don't know, but
because the visual is like having to go over here and come back over here, and
but also sound is processed by feed forward and feedback system. So I think it takes time.
どっちが 先ですか?
はい、 先か?
Well, light is faster than sound, but
you're right. So when we see the movies, so the light is first come and the sound is delayed. So we, our brains have match the sound and visual information in the brain because there is a delay. But we do not feel the delay. That is because of the brain can compensate for this delay. So I think it's very interesting.
But there's a limit, right? At a certain amount of delay, it kind of separates.
So I think 100 milliseconds is 100 milliseconds is long, so we can detect the delay, I think. More short delay is
そのディレイが実際は発生してるけど脳でその帳尻を合わせてるから感じないっていうことなんですかね。
あ、そうですね。
そしたらその帳尻を合わせられない人も います中には。
ただその個人差は結構あると思います、やっぱり。でも今一般的にちょっとどれぐらいかっていうのを忘れてしまったんですけれども、まあでも100ミリとかまで許容できるかなんですけど、まあ、やっぱ短い時間じゃないとなんかあまりにも一致してないよねっていう風に、まあ、見られてしまうっていうのはまあ言われてますね。
その生後半年でじゃあミスバインディングが起きますってなった時に、そのミスバインディングの起こり始め方というか、そのなんだろう、いろんな神経がつながっていってなんかこう準備ができていって、ある朝起きたらそうなってるのか、それともなんか 起きたり起きなかったりでもだんだん起きる頻度が上がっていくみたいな感じ、なんかグラジュアルなプロセスなのかどっちなんですかね。
それはとてもいい質問ですね。いやどうなんですかね、まあ、そこわかんないんですよね。でも急にできるようになるっていうのもなんか不思議ですね。我々の感覚としてはなんか例えばじゃあ自転車乗ることがっていうのってやっぱ練習が必要ですよね。だんだんこうなんかコツ掴んでいくっていう、なのでその感覚がきっとまあ赤ちゃんにも当てはまるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあいかんせんやっぱ彼らの世界って結構特別だと思うので、まあもしかしたらなんかある時急にね、それこそ顔が急に分かるようになるとか、例えば人見知りが起きるのも大体6ヶ月ぐらいっていうふうに言われてますけれども、まあそれも急になるんですよね、おそらく。だからもしかしたらなんかある日を境に、ああなんかお母さんと違うから怖いっていうふうに思ってしまうってことがあってもおかしくはないですね。ちょっとそこは調べていきたいですね。
確かになんか月齢が低いうちってなんか寝て起きたら別人ではないけどなんか全然違う発達が起こってるみたいなことが結構何回もあった気がして、なんか早みたいな、その寝てる間に何があったのみたいな。なんかまあ、今5歳なんですけど、5歳とかになっちゃうともうそういうのはないですけど、
そうですね、
1歳未満ってやっぱすごいですよね、きっとなんか脳ので起きてることのスピードというか。
ああそうだと思います。本当にもう彼らにとっては毎日が新しいこと尽くしだと思うので、だからまあやっぱいろんなものを見せてあげるっていうのも結構重要だっていうふうに言われてますね、やっぱ。
Is it important for them to be shown different objects? Like you were saying, babies can get bored, and then it's kind of the stimulus wears off, right? So is like novelty important for that stimulus?
Yeah, I think so. Yeah, so we have to show their infants or novel. The novel situation is good for the development, because when they are deprived of some of the stimuli, I think they cannot process its stimuli. So for example, one of the classical study that targeted on the cats, not infants, not human infants, they showed their newborn cats only showed their vertical or horizontal direction for the cats. So the cats can see the vertical direction after the birth. So in that situation, they cannot process the horizontal direction. After, yeah, so this is called critical period in the psychology. So it's very important to show some of the kind of stimuli for development.
I see.
そうですね。はい。なので、その猫に、その方位で、例えば、まあ、垂直だけの、こう、しましまだけをこう見せる。まあ、生まれた後にですね、なかなか過酷な実験なんですけども、まあそういう環境にしてしまうと、その後その例えば縦方向だけだと横方向をこう処理するニューロン、まあ、神経ができなくて、まあ、横の方向のずっと縞模様が見えない、まあ、見えないっていうか分かんないですけども、それにまあ少なくとも反応するニューロンがなくなるっていう研究があったりするんですね。なので何かこう剥奪してしまうと、まあ、結構大なんていうか取り返しがつかないことがあるので、だからよくその赤ちゃんに眼帯とかこうあんまつけちゃいけないっていうふうに言いますけれども、
ああなるほど、
ああいうのもその要は両目が見えてないと両眼立体視っていうのはつまり奥行きが近くできなくなっちゃったりするので、
はいはいはい、
ちょっとこう支障ができちゃうかもしれないから、あんまそういうことはしない方がいいっていうふうに言われてますね。
はあなるほど。
So, for people who are born without eyesight and let's say later in life they have some operation to restore like their eyes, you're saying that the the development of the neurons may not be there to enable them to process the visuals.
Yeah, so in such situation, there, I think the person who gets their eyesight after the surgery gets in trouble to perceive their objects. Yeah, so some of the some kind of study investigates the people who are blind after the birth and get to their eyesight after the surgery, and they examine whether they can integrate their objects, objects of vision, visual object, and also in that person, they have to perceive their object by tactile touch, by touching the object. So they can perceive their objects by touching, but they cannot perceive their object by vision because they do not have the experience of seeing such objects. Yeah, so they cannot perceive their object by on vision. But after the after some weeks getting their eyesight, they can perceive their object only on vision. So they can
じゃあ後からでもある程度は脳の方でちょっと調整するというか、
そうですね、
その訓練することはできる。
そうですね、なのでその多分その時の学習はおそらく、まあ、僕らとかがやってきたような多分学習の仕方とは違うんですけれども、まあ、ある程度視力が回復すれば、まあ、だんだんできるようにはなるっていうふうにはまあ言われていますね。
なんかその赤ちゃんに刺激が必要みたいな、なんかすごいバランスが難しいなと思うのが、この間なんか新しい目の論文でその子供のスクリーンタイムの論文ってめちゃくちゃあるじゃないですか。それの一個でなんかちっちゃいうちに逆にこうテレビとかを見すぎるとその強い刺激に慣れすぎちゃって、その弱めの刺激、新しいノベルティにそこまで反応しなくなっちゃうみたいなやつとかもあったりして、なんかそのちょうどいい刺激じゃないとダメっていう、むずいなって思ったんですけど。
そうですね、それすごく難しいですね。だからなんかよくその実験参加されるお母さんとかもなんかこう泣いちゃったりした時にこうスマホでなんか動画見せるとこうあやせるみたいな風に言いますけど、でもあんまこう見させすぎるとちょっと悪いんじゃないかって、まあよく心配される方もいらっしゃいますね。
ですよね。だからまあ、いやそう、あやすのに動画使うのは結構危ないって私は思って、なんか危ないっていうのは それじゃないとカウムダウンできなくなっちゃってる子を見たことがあるので、結構何人か、だからそれじゃなくて自分でこうね、自分をスーツさせる練習をしてもらわないといけないじゃないですか、結局は。だからバランス難しいですけど、そのさっき言ったみたいにそのスクリーンタイム関連の論文ってすごい多いですけど、その赤ちゃん研究の中でそういう流行りというか人気のこう分野とそうでもないニッチな内容とかで結構分かれてます。
そうですね、僕がずっとやってきているのは、まあ、そのさっき出てきているのは視覚のビジョンについてなので、まあ、やっぱそこも結構ニッチというか、まあ、あんまりいないっちゃいないんですね。でもやっぱ人気な分野だと、例えば顔研究とか本当赤ちゃんでも人気がある分野だとは思いますね。やっぱいつから分かるようになるかって結構まあみんな知りたいところであったりするので。
確かに、
はい、なんかそういうのはやっぱ多くて、他はどうですかね、まあ、あと身体とかの、まあ、こういつからはいはいでき、 あとあれですね、その道徳観念とか、ああいうのも結構やられてるのは多い気はしますね。
確かに、
いつから正義が分かるかとかっていうの
も。Can I ask you a very random question? Do you believe in ghosts?
Ghosts? I like horror movies, so but I don't believe the ghost.
Okay. So like a lot of people will see like very like partial information, Like you see something move in the dark. And oftentimes, I guess it's maybe a stronger effect for young children, but their imagination will see like a monster or a ghost or something. Can you talk about why that's happening? Because you have such limited information in like the dark closet or something.
Then
the brain is somehow showing up with a complete ghost or alien.
もう見えちゃうみたい
な。
Yeah. So one of the famous phenomenon, I think that related to the face in the dark, so is a pareidolia. When we see some of the point, three points, like top heavy, top, 2 points on the upper, and 1 point is the lower side, the like bowling ball. Points. So we perceive the face because two eyes and one mouth. Yeah, so I think most people who told they see the ghosts in the visual world, I think that is due to the pareidolia phenomenon. I think
it seems like it's not just faces though. People will see like a body
or whole body, know?
And so I think ghosts used to be much more popular in like early 1900s or something. But recently, there have been a lot of reports of people seeing aliens, or they'll see a video, a very blurry video, and they'll see something moving, and they'll perceive aliens. And this has been happening many times in like the last year or two. So it seems like there's some existing reference in the culture, like alien or something. And then we get this very limited information, and the brain kind of like estimates or rounds it up to aliens or like UFOs or whatever.
まずその知識がないとそれは見えないってことですもんね。その知識があっているかもしれないって思ってるから、何か見えた時に あれじゃねみたいな感じでお化け見えたみたいな感じになるっていうか。
What do you think of this like conceptual part of the integration? So you have like an idea or concept of aliens, and that is part of like the integration, like the visual processing.
So I don't know what this is related to that you mentioned, but so for example, hallucination is caused by the activity of brain. So when they see the hallucinations, for example, when they see their ghosts in their visual field, their visual areas are activated without the visual input. So in such kind of people, their brains are happened to activate to I don't know why, but without their any visual stimuli, so they thought they see the alien or ghosts, and also they have the experience and knowledge of the alien or some of the ghosts. So for example, ghost is related to the dark, and the alien is related to the sky or space or some of the grasses on the there are some clouds. Yeah, so these relationship causes them to activate their brains and also strengthen their imagination. So that made them to perceive their ghosts or some of their aliens.
Do you personally experience hallucinations, like this kind of hallucination?
No.
You don't? Like in the dark or something?
ホラー映画見た直後とかないですか？全然ない。
ホラー映画見た直後も僕は一切感じることはないです。
あ、すごい強い。
So there's a strong individual differences in hallucination, you think?
Yeah, I think, yeah.
But you see dreams, right?
Yes, dream.
And dream is kind of hallucination, right?
Yeah, but I think that is most depend based on our experience or knowledge, I think.
Mm.
Yeah.
But it's weird that the brain can create all of it by itself. There's no light coming into your eyes, nothing.
Yeah.
But you can be at, you know, back in school, there's a desk, there's pencil, there's teacher, there's senpuki, you know, toke, yeah. Like everything's there. And it's just totally hallucination.
Yeah. But I think there is a difference between these two. In the dream, we cannot move our bodies. Yeah, but but in the like that's the hallucination, we can move the body. Mm. Yeah, I think there's a difference between the body, I think.
What do you think of, what is it called? The horrible thing that people don't want to talk about. What is it? You're sleeping, but you're awake.
Kanashibari mitai na koto.
Like, what is that perception? Like, what is happening there?
So,
like, because you have the visual processing and you're like kind of awake, but
yes, I think that when we dream, the brain is at the state of REM sleep, rapid eye movement sleep. In that state, our body is paralyzed, mahi shite. So in that situation, we cannot move the bodies, and also we cannot
open the eyes.
Mm-hmm. But in some person or some states of our situations, we can open their eyes. And in that situation, we can see our bodies, but we cannot move the bodies because paralyzed due to the REM sleep. So there's a very big difference, inconsistent, our feeling and the states of body. So that makes us more fear. I think there is a very individual difference how often the kanashibari happens, because I have never experienced the kanashibari.
Really?
I've experienced it twice.
Oh, really?
And I remember both times very very clearly. It's interesting, like you mentioned REM sleep, the eyes are actually looking at things that you are visually perceiving in the dream world, right?
Yes, in REM sleep, their eyes are rapidly moving. Yes.
So is this kind of like a reverse directionality of the visual processing?
So in the REM sleep?
Well, usually the eyes look first.
Yeah.
And you see. Right?
So it's like 逆方向ってこと?
Yeah.
But is that because the eyes are moving? Like during REM sleep, 目が動いてるのって、その、実際にその何、脳の中で見えてる映像を見てるから目が動いてるのか。
We read there was some research about this where they were able to show that people were looking at like some subject in the dream.
But then aren't eyes moving really fast like this? Like we don't do that when we're awake, right? So how does that work?
Maybe I'm not sure about that part, but I don't know if the speed of the dream world is normal speed.
Mm-hmm.
Right? Because sometimes I sleep for 5 minutes and I have like a 4-hour dream. Do you know mm-hmm. what I'm saying?
Yeah. でもそうするとさ、そのじゃあ夢はちょっと 1.5 倍速ぐらいで見えてるけど、自分には普通の倍速で、なんか倍速にしてない状態で見えてるってこと。
But when people sleep talk, でもそれが倍速だってことに気づいてない。
そうだよね。
Right?
みたいな早口で喋ってないもんね、寝言言うとき。どうなってるんですかね。
いやーどうなんですか、ね、多分その目が動くっていうのは本当その、うん、なんですか、末梢レベル、まあ、つまりその目の本当すごい、まあ、脳とか関、まあ、脳関係ないわけじゃないと思いますけれども、まあ、そこまで見てるものが、あ、その脳の活動があるから目が動いてるってことではないと思うんですけど、どうなんですかね、あんま僕もそこは詳しくはないので、うん、あんま正確にはいない、うん、でもすごく面白いですね。
ね、なんでわざわざ目を動かしてんだろうというか、うん、そのなんで動いちゃってるんだろうっていう。
でも確かにその脳の中で起きていることを帳尻合わせるために目が動いてるっていうこともあるかもしれないですね。
うん、
Have you experienced any hallucination while you have a fever from like flu or something?
No.
Really?
Yes, I'm very healthy.
Why are you so like, how did you become interested in this topic? Because it seems like you are kind of an immune person.
Yes. Yes. Yeah, but because I'm immune for me. Yeah. So, but I just interested in how other people get experienced. Mm.Yeah, like illusion. Yeah.
まずその心理学に興味を持ったのはどういう理由だったんですか？
それはよくそのなんか日本だとよくあの読み聞かせじゃないですか、よくその国語の教科書とかをみんなでこう、はいはい、読んでいこうみたいな、音読がありますよね。でその時にこうなんかよく自分が人の話聞いてた時になんかこう間違ってそのまま読んじゃう子がいたりしますよね、時々、
はいはい、
でもその時に気づく子もいればなんか気づかない子もいるんですよね、うん、で気づかない子ってなんで気づいてないんだろうっていうのがすごい自分不思議で
めっちゃわかるめっちゃわかる。あの私音読超得意だったんですよ。
あ、はいはい、
だから先生に当てられたらめっちゃ綺麗に読んでたんだけど確かにその間違えまくるとかなんか飛ばしたりとかして何にも気づいてない子がいるときにその何か悪い意味でジャッジするとかじゃなくて純粋になんかなんでなんだろうみたいな、
わかります、
思いますよね、不思議ですよね。
わかります、わかります。そういうのもあってあなんか人って不思議だなって、まあ、その時は漠然に思ったんですけど、
あそこからすごい
そういうのがやっぱ根本にはありましたね。
あ、なるほどね。
Do you feel like there's a big difference in just general awareness of like what's around? Because I notice some people, like I know some people that they don't notice when if you like walk up to them, they don't really like. I think their ears can hear it, but they're just there's not as.Aware. I'm like very much aware if someone's like behind me and stuff like that, not on purpose, but just naturally. And there are people that, you know, they'll really like bibiru, like they're really sensitive mm-hmm. to like sudden stimuli. And it seems like that there's a huge difference in how people mm-hmm. like bibiru
mm-hmm.
to like react to things.Like, do you feel like there's a huge difference between people? Is that your experience, and is that what the research suggests?
So you mean that that situation is investigated by the study?
Yeah.
You mean?
Yeah, like what do you know about this
topic? Ah, okay. I think there, do you know cocktail party effect?
No. Sounds so fun, though.
The cocktail party effect is... yeah, cocktail, yeah. Very fun, yeah.
Cocktail party 効果?
はい、カクテルパーティー効果ですね。あの in this phenomenon so for example like this situation we are talking for some topics very fun、so in that situation when we called also someone called my name、so we can notice the name that someone calling me、yeah, so so we are focusing on the talking but someone called my name we I noticed the name it's called cocktail party effect、so cocktail party 効果は、まあ、そのすごい喧騒の中、まあ、すごいガヤガヤしている中でも、まあ、なんか誰かが名前呼んだ時に、まあ、すごく気づくっていうことがまあ言われてます。でそれ結構似てるんじゃないかなっていう、まあ、ある意味そのすごい集中しているところで、まあ、自分の関係あるものが聞かれる出てくると急にまあ注意がそっちに向いてしまってあの気づくということも言われてます。でこれ結構似てるかなと。であと最近その VR 研究ですね、あのバーチャルリアリティを使った研究で、あのこうまあ、いろんなこういう風景シーンですね、まあ、いろんなシーンをこう見せてるんですけれども、その時にあの視野のこうだんだん周辺から中心に従って色がこう消えていくっていう風に、まあ、白黒になっていくっていうのを見せた時に、まあ、どれぐらいで気づくかっていうのを調べるんですね。
はいはいはい。
でそうすると、視野が例えば10度ぐらい、まあ、本当 10 degree、on the central visual fieldIn that situation, I think half of the participants cannot detect the difference. Yeah. それぐらいその何か集中してると、まあ、ある意味気づかないっていうふうなことを今言ってる人もいますね。
You've done some research specifically on attention, right?
Ah, yeah, yeah, yeah.
Can you tell us about that research?
Yeah, so I...So one of my research I invested is the attentional phenomenon called attentional blink. So attentional blink is the phenomenon that so when we have to identify the two objects, we call two targets. So when we first identify the first target and then first second target. So for example, the face.Of the faces. So when we see the two targets are very not close, are very the distance, temporal distance between the two are very long, we can identify two of them. But the temporal lag is very close, for example, the first target and then second target.In that situation, we can identify the first target, but not the second target. This is called attentional blink. So like the attention blinks, and then so we miss the second target. So I investigated this phenomenon in infants. So they also show their attentional blink. So weinvestigate the 7 to 8 month old infants, and we found that 7 to 8 month old infants also show the attentional blink like adults. Yeah, so this is we found that so fast the attentional blink has occurred, and also we presented the each item 100 milliseconds, so infants can identify only identify the target in the very short time because it's only presented in 100 milliseconds. So, but that information is very close to the first one. They cannot identify the second one.
And how close?
200 milliseconds.
Okay. And at what delay level can they not detect the second one?
Almost study shows that 5 to 6 milliseconds is needed to identify the second target.
Mm.
Yeah, so 200 milliseconds is a very strong effect in attention blink, and then more recovering, and 5 to 600 milliseconds, they can recover almost 80% or 90%. They can correct.
Hmm. Attention is very interesting. Like, I feel like I have control of my attention, but sometimes I feel like I don't really have control of my attention. And, you know, one topic that comes up a lot is like social media use, and there's sometimes people, it can get their attention and keep, it's like software designed to keep your attention, right? And without really thinking, you know, 20, 30 minutes can like go by, and you know, people are like just looking at their phone, you know, going like this. Do you have any advice or like how should we think about this part of attention in everyday life? Like the way our attention is manipulated is changing as the technology is changing, right?
Very difficult. So one of my colleagues tested how smartphone capture our attention.
Mm.
So he created their experiment situation. So he put it on their smartphone side the monitor, and the participants have to find some targets in this monitor. So they are captured by the smartphone, the side by the monitor.
Mm.
Yeah, so in that situation, yeah, smartphone gets the participants' attention very, very, very strong.
Mm.
Yeah, so he says that I think there we do not control so intentionally, I think.
Mm.
So just we have to select what I need now, I think.
うん、
あって感じですね。その何が今一番必要かに合わせて、まあ、何をこう選ぶかが一番大事かなっていう、
うん、
まあ、なんかそんなにすごく気にする必要もないのかなと、まあ、僕は思いますけどね。
なんかスマホを実際こうスクリーン見てる時間もそうですけど、なんかそれよりこう何も見てない時間にもアイドリングの状態でそのスマホをチェックしなければみたいな、こう別にその脳の CPU をじゃあそれで何十パーセント使ってるとかっていうレベルじゃないですけど、数パーセントぐらいはずっとこうそろそろスマホチェックした方がいいかなみたいなのが無意識にあるわけですよね、起きてる間中多くの人が、なんかそれをずっとこう毎日毎日その数パーセントまあ 0. 何パーセントぐらいかもしれないですけど、そこに取られてるって結構その主としてすごいことじゃないですか。
そうですね、まあ、やっぱ今の社会がスマホを、まあ、スマホ脳にしてますよね、まあ、我々を。
うん、なんかその今 ここまでスマホが普及する前の自分のことを考えると、なんかそんなに別に見てもやることがないから、その携帯でできることが限られてたから、
うん、
そんなにね、こう別にしょっちゅう何もないのにチェックするってことはなかったですけど、
うんうんうんうん、そうですね、確かに、まあ、今のそれこそ今の生きている、まあ、子供たちですかね、それこそまみさんのお子さんとかが、まあ、僕らぐらいの大人になった時にどれぐらいスマホに洗脳されてるあれか
しら。It'll just be attached right here, you know.
いやいや。
ね。
Because what do you think of like the Apple Vision Pro and kind of the limit case where like everyone is just wearing it all the time. Is that like, that's bad?
Yeah, I think it's very good technology for science, I think.
For you, it's amazing, right? Because you can,
yes.
The eye tracking is built in and you can generate like very realistic
new kinds
of new kinds of research are possible, right? With that kind of
device.
Yes,
right. Yeah. Yeah. Mm. So maybe we can, I think, investigate the consumer, how consumer choose their items or, I think very, very, very useful tool for us.
Mm. Yeah, but did you order one? Did you order like the Vision?
No.
めっちゃ高いからね。そっか。え、ちなみにちょっと全然関係ないんですけど、どういう系のホラー映画が好きですか？
やっぱどうですかね。まあ、お化けとか、お化け見ないくせにお化けとかのホラーは大好きですね。
like what's your like Ju-on or like Chuck-Chin-Audi?
Ah yeah, yeah, I like Chuck-Chin-Audi.
Teke
teke. Ah yeah, 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 yeah.
全部じゃん。あ、じゃあ日本のやつが多いですか、見るの？
日本も多いですけど、あ、でもエクソシストとかも好きですよ。
ああ、クラシック。
カトリック系
ですね。そういうのとか、あとあのアナベルシリーズとか好きですね。
ああ、そっか。でもお化け系がやっぱ。
そうですね。なんか人間のなんかこう狂気とかサイコスリラーとかもありますけど、
うん、
なんかああいうのはあんまり好きじゃなく、なんかあれはちょっと現実に起きそうでちょっと怖いじゃないですか。
あ、逆に？
それよりはなんかもうぶっ飛んだぐらいもうフィクションに振っていてほしいっていう感じですね。うん、
あ、その方が怖い？
その方がゾクゾクして見れますね。
へー、面白い。逆だ、私と。
あ、本当ですか。
なんか人間の方が本当にありそうでより怖いっていうか、なんかお化けだとちょっとなんか絶対ないじゃんって思っちゃってっていう。
なるほど。なんかまああれですね、あんま日常に体験できないことを見れるのが結構好きだったりするので、
うん、なるほど。
まあ、なのでそのホラーもしっかり、前一回そのバンジージャンプをしたことがあるんですけど、
おお、
あの時はもう本当すごかったですね。映画よりもエキサイティングでした。
どこでやったんですか？
それは群馬県の、なんか50メートルぐらいの高さ、41メートルかな、うん、の高さからバンジージャンプしたんですけど、
うん、
あのやっぱ怖かったですね。やっぱ自分の足でこう踏み出すっていうのが、
はいはい、
めっちゃ怖かった
ですね。やったことない。一回やってみたいんですけど。
え、ぜひぜひ。
そのあそこに立つじゃないですか。で、はい、はい、はい、落ちてくださいって言われた時にさっと行けました？
あ、僕は行きました。あ
かっこいい。
やっぱその、いや、聞くと、あの、男性の方が、あの、ビビりらしいです。女性の方が思い切って行けるっていうふうに言ってました、ね。
うん。でも私もさっと行きたい方だと思う。なんかずっと立ってる方が怖くないですか、逆に。
いや、
なんかもうさっさと行っちゃいたい。
そうですね、そうですね、本当に。
It kind of weirds me out. Like, I know there's the bungee cord, but the action that you're taking is you're basically jumping off a cliff, which is, you know, normally that would, like, you would...
Suicidal.
Yeah, it would be suicidal.
Yeah.
You would be dead. So you're, like, performing the action that would, like, kill you, and then you, like, you have... You're smart, so you know there's like a bungee cord and stuff, and you're not going to die. So that's why you do it. But like, I feel like, I don't know, there's something about the activity that, like, even though there's a bungee cord, it's like, I don't want to, like, I don't know, get used to this or something. Do you know what I mean? I want the, like, resistance. Do you know what I mean? Because if you go bungee jumping, like, every day, you'll just be like doing backflips and stuff that you don't even like.
Yeah.
It becomes normal, right?
Yeah, so I also like a roller coaster, jet coaster. Yeah, so but a roller coaster control me because、mm. I do not have to move our、mm. body、mm. yeah so、mm. that you told me. But in bungee jump I have to go by myself、
mm. Mm.
yeah it's very different
確かにね自分で踏み出さないといけないですもんね
That barrier the mental barrier is very、mm. interesting、mm. so I've done some like what do you call it like cliff jumping you kind of like jump into the water like、mm. jump into the river from cliff
oh yeah
and there are people who have such strong resistance to jumping like they can't do it or it'll take、mm. them like an hour to do it you know and they、mm. they keep trying to jump but they yeah, it's yeah, like yeah. they can't do it you know
yeah but when I was a child I lived in a very rural place、
mm.
So I'm from Shizuoka prefecture、mm. It's so very nature mm-hmm. surrounded by me so I often go to the river with my friends and、mm. yeah jump for to the river、mm-hmm. From the cliff yes I think I'm getfamiliarized or habituated to that situation so、mm. I can get over the bungee jump
right.
yeah
次はじゃあスカイダイビングですかね
そうですねちょっと怖いですけど
やってみたいですね What about、like、お化け屋敷 Do you enjoy
Oh yeah I really like お化け屋敷
あそうなんだ
So I like 富士急
Yeah. ああ歩くやつ。
あそうですね。
So you've never seen a ghost, or have you seen anything weird?
Yes, I have never seen or ghost and weird.
Nothing weird, no like paranormal experience.
Yeah, yeah, yeah.
一回もない。
一回もないですね。
Yeah. Wow. So I've had a lot of like weird experiences and like I kind of.When I was a kid, when I got sick, I would have like a really high fever and I would hallucinate. And so like the phone right here could be like right in front of me, but the phone looks like it's like a kilometer away. Do you know what I'm saying?
Kilometer.
So like the way that I would perceive the distance would change.So when I was really sick, I would like wake up and I would look at my alarm clock and it's right next to me on the shelf, but it looks like it's so far away. Like there's no way I can reach it. Mm. You know, that kind of very strange perceptual illusion. So what do you think that is?
Yeah, so it is said that the kids and children...have more experience like such hallucination more than adults yeah so that called 不思議の国のアリス症候群
yeah yeah
ah yeah, right
yeah,
right
that is very famous yeah phenomenon yeah,
yeah similar
like the, so but I don't know the detail so what happensIn the child, yeah.
There must be some part.
なんで熱が出るとそうなっちゃう。
There's like some part of the integration that has to do with distance perception.
Yeah, I think the fever makes some of the brain activity. Yeah, I think. Yeah, so such the abnormal activity makes some visual.Illusion, hallucination or some of this other kind of hallucination I think yeah so I think very similar to that I introduced the hallucination that caused by the brain activity yeah I think
I would also have a time hallucination
time
yeah so like someone would say somethingAnd then I would hear it all, like all at once. like, like it gets all kind of mushed together. Does that make sense?
Yeah, but I had never heard that.
Okay.
Yeah. But I have to search. Okay. Yeah, very interesting. So what's the most do you feel the most hallucination or some weird things?
So I have a memory of seeing UFO when I was a child.
Oh.
But I don't know how to interpret the memory, because the memory is like what it is, but my rational self is assuming that it was hallucination, if that makes sense. Right? But yeah, I used to get sick a lot, and I would have really crazy hallucinations. And I think that, I don't know how that may have affected me, but I feel very different from you, who hasn't really seen any hallucinations, and everything's like perfectly normal and makes sense.
Yeah, but I'm very interested in your experience.
So I thought everyone would see things. Like, everyone sees things in the dark. You know, even right now, as an adult, if I'm in a dark room and I'm really thinking about something, I can kind of close my eyes. I can kind of see things. Like, because you can close your eyes and, like, imagine something and see it, right?
Yeah, yeah, yeah.
So if I say, like, pink elephant, you can kind of visually imagine, right?
Yeah, I can imagine.
Yeah. So that, what is that? That's not hallucination. But it's some kind of visual construction.
Yeah. So I think some kind of people tend to imagine when they close eyes or some of their states of, how do you say, idling states. So some of the people tend to imagine more, but for me, I think I do not imagine in the states like this. So,
but you can, right? Like, I feel I've read about people who just are not capable of doing that. Like, その絵を思い浮かべるのができない人もいる、はいはい、なんか一部いるっていうのを見たんですけど、それも不思議ですよね。そのできる人とできない人がいるっていうか、その差は何なんだろうみたいな。
多分そのまあ、イメージできない人っていうのでも、まあ、見えはするんですよね。要は知覚していて、じゃあ今何してるかって言われたら、じゃあ例えば人の顔を見てるっていうのは分かるわけなので、まあ、そこから分かるのは、まあ、見るっていうことと、まあ、やっぱイメージするっていうその像を作ることって多分違う働きなんですよね。なので、まあ、僕とかであればおそらくまあ見る想像もするのはできるんですけれども、まあ、きっとその別に常に想像しようっていうのはあんま思ってないで逆にマイケルさんみたいに想像をこうするような傾向にあるがちな人もいて、まあ、そういう人は頻繁に起きるんじゃないかな。
Do you hear music sometimes, just in your head?
I hear music, but in my head, no music.
But like,
なんかそのたまにこう止めれなくなって、なんかこう、ああもうそれ歌うのやめても、せっかく忘れたのにみたいなやつありません？
あのイヤーウォームみたいなやつですか？
Yeah, yeah.
なんか、I have never.
I'm sorry. What about like, so I've noticed, you don't have to be sorry, but it, like in the shower, it happens to me a lot. And I think the sound of the shower is very like chaotic sound.
Yeah.
And my brain will like hear music in the sound of the shower. Like there's enough chaos that my brain can like make music out of it. And so the same way, when I close my eyes, you know, sometimes there's like little things you kind of see, almost like light or something floating around when you close your eyes. There's like kind of chaotic. Like, what do you see when you close your eyes? Is it just black? Or do you kind of see something moving around? Because like I can close my eyes and then I focus on the very vague sort of shifting patterns, and then those gradually turn into hallucination. So I can close my eyes and I can like look at this thing, I don't know what it is, and if I just pay attention to it, it'll start to become like a visual.
So when you get the shower, you do not notice the sounds of shower because your brain heard the music?
I hear the shower noise, but the noise, I will like hear music out of the noise. The part of the shower noise is chaotic enough that just for a split second, it'll just like tamatama sound like a part of a song or something. And then I'll start to hear it.
今ね、シーマさんの顔をみんなに見せたいものが、はぁーみたいな。But
there's kind of like a technique to hallucinating, I think.
Ah, technique. Very it's interesting. I think you are good participants.
被験者.
I think, like...
I have a question for Michael, though. Like, did your parents sort of... Like, when you talk about ghosts or when you say you're scared of the darkness as a child, like, did they sort of tell you things like, oh, you know, there are no ghosts, don't worry about it? Or did they sort of leave it ambiguous? Like, oh, maybe there are ghosts, I don't know, みたいな.
I think for ghosts, it was like, there's no ghosts. But for, like, the UFO, it's like, oh, maybe. So, it's not really, like, they're not, like, anti. They're not, like, super rationalist or anything.
Right.
But, you know, my parents are religious. And, you know, you know, they've had sort of religious experiences. And a lot of people... Like, people who are religious, many of them will testify that they have had a vision or they heard, like, some holy voice or something, right? But for Shuma-san, that would be hallucination. Deshou? But like most of the people in the world are like religious, right?
Yeah.
More than half. And they have like this kind of supernatural experiences, right? And from a scientific standpoint, this is like, okay, you're hallucinating. Relax. みたいな. But
If I try to imagine it with my son, it feels like it's going to be so easy to reinforce it on him. Like if he says something like, oh, I think I heard something, I could tell him like, because he's going to a Christian school, I could tell him like, oh, it might be Jesus talking to you. And I can imagine him completely believing it and I can like reinforce it, right? Like, oh, it must have been Jesus, you know? And then next time he hears something, I'll be like, see, I told you it is Jesus. Then he will totally believe it.
It's like the Jesus toast. You know Jesus toast, right?
Oh, yeah. あの、ジーザスの形に焦げ目がついたパンみたいなとかね。その壁のシミが Virgin Mary に見えるとかそういうやつ。だから子供の頃からそういうことずっと言われてたら、ね、こう何か見るたびに、あ、これは啓示だみたいな。神からの啓示だみたいに、そりゃなりますよね。
So I think people are tend to integrate some kinds of sinks to the, some of the religious or some of the knowledge. So, for example, the Jesus toast to the religious or some of the gods. Yeah, I think this is the human nature or some kind of things. Yeah, so I think it's normal. I think normal. Yeah.
Right. You're the one that's not normal.
なんかその日本語だと喋ってる時に漢字で話してる時あるじゃないですか。なんかなんていうの、例えばその同音なんだけど意味が違くて漢字でしか見分けられないものについて話してる時、あ、そっちのそれじゃなくてこっちみたいな、ちょっと今例がパッと思いつかないですけど、なんかそれもその頭でこう、まあ、漢字なんてシンボルというか絵みたいなもんじゃないですか。なんかそれを思い浮かべながら喋ってるというか、常にそれがアクセシブルな状態で喋ってるっていうのも結構面白くないですか。今ちょっとふと思ったけど。
そうですね、まあ、やっぱ僕らが会話してる時もそうですけど、まあ、やっぱ常にその文脈っていう状況情報があるので、だからまあやっぱ解釈もできますし、そうですね、そこもやっぱ面白いですよね、すごく。だからなんかやっぱり、そうですね、やっぱ普段人がなんか結構単純なことしてるようで、結構脳の中では複雑なことをすごくしてるんだなって思いますよね。
なんかディカプリオを今思い浮かべてくださいって言って、こうディカプリオの顔を見えるじゃないですか。とかブラピの顔とか見えるけど、その見えるどこで見てんだろうっていうか、そのしかもそのじゃあディカプリオの顔を思い浮かべてくださいって言った時、だいたいこの辺で見てるじゃないですか。なんか頭の上の方というか、絶対にその足の方とかにはない、てか分かります、なんか、その心の目というのか、
は
だいたいこう脳の方にあるじゃないですか。当たり前なのかもしれないけど、でもそのそこにその位置関係があるのも不思議というか、別にその脳で考えてるからって脳の近くである必要は必ずしもないっていうか、変な質問ですけど。
いやでもそれは多分結構重要ですよね。だからすごい面白いなと思いました、今聞いてて。だから確かに自分、まあ、要はなんか意識がどこにあるかとかとも一緒だと思うんですけど、だからなんか知らず知らずのうちに多分脳のところに何かあるみたいな風に考えてて、まあ、きっとあ、まあ、足とかじゃないんだろうなっていう風になってますよね。なんかちょっとさっき の, そのイマジネーションとハルシネーションとかは、まあ、定義とかもどうするかだと思うんですよね。まあ、僕も多分イマジンは絶対できますし、まあ、どっからがそのハルシネーションって言っていいのかっていうところもやっぱなんか重要だなって、ちょっと お二人のお話とかも聞いてて思いました。
確かにね、その境界が曖昧な時もありますよね、きっと。
What about augmented reality?It's kind of like a digital hallucination. Because I can put on augmented reality and I can see, you know, Burapi here. And I don't have to imagine. It's, you know, augmented reality is like there, right?
And so when you have a hallucination that is very similar to the...You, when you use the augmented reality, so there, how different you feel between these two, so hallucination and AR?
Well, these days I only see that kind of hallucination if there's like darkness and there's something that kind of looks like Burapi.Right. It, from zero is very difficult. if it's from zero, then I would have to like close my eyes and kind of imagine or hallucinate that way. But augmented reality, usually your room or the environment is just there. Right. So yeah. I think it's quite different, but you can experience, you know,hallucination by just wearing augmented reality, right?
Yeah.
You and I, we did that one time. なんかお風呂場でさ、やったじゃん。あれなんだっけ？なんか顔がめっちゃ変になるやつ。
You look at each other's face in darkness. And because it's so dark, the visual processing kind of like gets weirder and weirder over time.
So やったことあります？
ああ、ないです、ないです。
なんか本当に変な顔になるんだよね。
I think maybe that's what we actually look like.
I hope not. I hope not. 本当にすっごい変な顔になるんですよ。ちょっとやってみてください、今度。
Yeah, I will try tonight. 、う
ん、びっくりしたよね。
Yeah, yeah, it's real. Like it, it's kind of scary to think like how much of the world is just the post-processing version. You know,、うん、like we don't really see the raw world.Right? And even、yeah. like we have a blind spot like somewhere kind of close to the center of our vision, right? And also the peripheral vision I think actually does not have color, right?
Yeah.
And so, and we don't notice any of this. But people who do astronomy, they notice, because if you look at a star and then you kind of look awayit shows up more clearly. So there's a technique in astronomy. You look at the star and you kind of look a little bit to the side, and then it's like more clear, actually.
あとなんか音読で思い出したんですけど、なんか大人ってか前、生後6ヶ月過ぎてミスバインディングができるようになる、それ新しく獲得するわけじゃないですか。でなんか音読してるときにプレディクトしてるわけですね、次の言葉が何かっていうのを。それでスムーズに読んでると思うんですけど、その大人の方がなんかその予測に引っ張られないようにしようっていう力も同時に働かせてる気がして、なんかその息子が学校の宿題で音読してるのとか見ると、めっちゃそのそれこそ予測に引っ張られてるんですよね。そんなこと書いてないじゃんみたいな、だけどなんか確かにそういう流れになりそうみたいなのを平気な顔してこう言うんですよ。とかその「だ」あって書いてるのに「だ」とかもあるしそうで、なんか「で絵書いて、ちょっと待って、ちゃんと読んでみ」って書いて一個ずつ見たらちゃんと読めるんだけど、もちろんその予測に引っ張られないようにしようっていう意識が多分まだないか ら、 だから大人は多分それを無意識に働かせてるってことですよね、多分。
うーん、それ面白いですね。
うん、
多分なんか抑制する力って多分大人になる方が強くかかると思うので、
うんうん、その書かれてるものをちゃんと読まなきゃって大人は思うから、
うんうんうんうん、
抑制できるってことですよね。
そうだと思いますね。それはでも可愛いですね、そんな聞いてると
書いてないじゃんみたいな感じなんですけどそれ見てて、そうよくなんか、あ、見てるけど見てないみたいな、その脳で処理したやつを勝手に言っちゃってるなみたいなのがありありと見て取れるから、
あ、いや、いいですね。それはなんかいろんな実験アイデアが生まれるなって
思いましたそうそうそうそう、そう面白いですよね、子供って。
What do you think of the spot the difference tests on infants thatinfants are better at the spot the difference test than、うん、adults. So like if you have like two pictures of a snail、うん、and one snail has the like shiny reflection on the shell, adults, the brain actually ignores the reflection part because it's kind of just part of the environment or something. It's like an effect.So we like delete it. The brain deletes it. You can't see it. But the child or children will just immediately notice that difference in the image.
Yeah, so that is my older colleague's study.
Oh, really?
Yeah,
the snail one?
Yes, snail one. Yeah, oh, I participated in his study as an adult experiment. Yeah, I didn't... notice the difference of the surface change, the shiny, shiny one. Mm-hmm. Yeah. Yeah, 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 yeah. Yes, but that is related to the constancy in psychology. So when we perceive the object, for example, the information of shadow or some of the light from sunlight is not important for perceiving the object, because if one object under the shadow, they seems more dark or black. But when that object moved to the sunlight spot, they seems more clear and more bright. Right. But these objects are same,
right?
Of course, yeah, because we know the object is constantly appeared. But when we do not have the constancy, we thought that object is different between these two. So the younger infants, I think they do not have the constancy, so they thought that object is different.
Is this related to like the blue gold dress thing?
I think it's little related. Yeah. That one is more color. Yeah, but I think it's related. So when we see the color, when we see the object, we subtract the information of the physical color from the color from the sunlight or some shadow information. Yeah, so when we see, finally when we see the blue or gold, but I think that there's a difference depending on the individual experiences. So for example, some kind of the people who has lived in more darker area, they have some more calculation to adapt to perceive the darker thing.
I think there's like a geographic distribution of people who see blue and gold dress.
I think some researchers said that hypothesis. Yes.
Wow.
Oh, that would be fun. それ実際そうなんだったらめっちゃ面白いですね。だから日本のこの辺の地域だったら、なんか日照時間とかそういうのと照らし合わせて大体こういう色に見えるだろうって逆に予測できるかもしれないってことですよね。
そうですね。なのでその結局その研究がどうなったか分かんないですけども、例えばなんかどっかのちょっとアフリカの部族とかだったらどうなのかとか、とかもあった気がしますね。
へえ。
やっぱ色って結構難しいので、どういうふうに見てるかっていうのも、でも確かそういう経験とかが重要じゃないかっていうようなことも言ってる人もいました。
へえ、面白い。
If you do photography, then you kind of have to become aware of all of these sort of lighting related illusions and stuff, because our brain just kind of fixes everything automatically. So we because we're so focused on just the object. But when you do photography, and you want a better picture, you can't just take a picture of the object. You have to have like good lighting and everything, you know. What about like neutral illusions? Like, have you seen the dancer that's rotating?
Rotating, yeah.
And it seems like you can, I don't know what's happening in the brain, but you can like make it turn the other way. You can like look at it and you can like do something and then it'll like turn the other way.
なんか電車のやつもありますよね。なんかどっちに動いてるのかを自分で決めれる。
Yeah.
自分みたいな。
How are we deciding which way it's rotating? どうやって決めてんの？
いや、どうやって決めてるかは、いや、わかんないですね。いや、まだわ、 ある程度脳の中で勝手に切り替わってるんじゃないのかなと思うんですけど、なんかあの両眼視野闘争
っ
ていう現象があって、
うん、
あの脳の片目にそれぞれ違う映像を見せるんですね。例えば右目にはじゃあ右視野には例えば顔、左視野には家とかっていうのを出すと、
うん、
あれって切り替わるんですよ。あんま融合しないで、 ある時は家、ある時は顔みたいなのをこう切り替わるんですね、
うん、
はあ。
でそういうのにも近いのかなと思います。
そのあの人形がぐるぐるするやつとかをその右左とか、うん、まあ、切り替えれるじゃないですか、大人の人は多分ほとんど。あれって子供とか赤ちゃんだったら何歳ぐらいからできるんですかね。赤ちゃんでもできるのかな。
赤ちゃんでも、まあ、回ってることは多分知覚できるとは思うんですけど、切り替えるのはどうなんですかね。なんか大人でもあれ切り替えられないっていう人いますよね。
あ、そうなんだ。
Can you do it? Can you change the direction?
Very difficult, but I can do, yeah.
And how precisely can you do it? So if there's like a countdown timer, and it's like, okay, time, if the timer becomes zero, change the direction.
Yeah, it's difficult. No, I can't.
Does it take you like 5 or 10 seconds to change the direction, or?
Yes.
Like, so what are you doing when you change the direction?
So I focus on the movement of the the leg.
Uh-huh.
Yeah, when I focus on the movement of the legs, sometimes quickly changes the direction.
Mm-hmm.
Yeah, so but I cannot control on my space. Yeah.
I actually...
Very, very...
I like imagine it in 3D, and I'm like...with my eyes, I'm like trying to turn it the other way. Do you know what I'm saying? Like if I had the force, like Star Wars or something, like I'm kind of like imagining that I'm able to control it and then it'll change.
Oh, really?
Yeah. Isn't that what you're doing though? Like you kind of imagine that you can change it?
Yeah.No?
Imagine.
Yeah. Like.
え逆にシュンマさんはどうやってやってんですか。
Like. Yeah.
いやなんか僕はなんかよくあの作詞で言われてるのは、そんなつま先とかを見てるとよく切り替わるっていうふうに言われるんですよ。
うん。
見てるだけで。
あ、そうですね。なんであんま意識してやってなかったんですけど。
あ、そっか。
うん。
ちょっと意識してやってみます。
うん。あの電車のやつの方が簡単だと思う。なんかイギリスの電車のチューブのやつがあって、奥に入ってっていうのが手前に来てるのかみたいなのは自分でこう手前って思うと手前だし、奥行けって思うと切り替わるし。
あ、それ面白いですね。あの立命館大学の北岡先生って方が作詞をすごい作ってる先生がいらっしゃるんですけど、
うん、
その先生のツイッターとかでも、それこそその動きは全部一定なのに、例えば矢印をこう上にやると急にそっち方向に動いてみたりとか、ああいうのは本当意識的に変えてるんだなって思います。なのでお二人が言ってたようなことなんだなってちょっと今思いましたね。
うん、
ていうかそっか、世にはそういうだから作詞のものを生み出してる人がいるんですもんね。
あ、いますいます。
そっか、それちょっとツイッターフォローしたい。なんかあの色のやつよくあるじゃないですか。なんかこのタイルの灰色とこっちのタイルの灰色実は同じ色ですみたいな。
ああ、ありますね。
絶対嘘だろって思うけど、うん、本当に同じ色みたいな。あれとかも本当不思議ですもんね。
そうですね、あれも不思議ですね。
絶対嘘みたいな。
It's funny, like you, the rotating dancer, you're thinking about changing the dancer, but the only thing that's changing is in your mind, right?
Yes. Yes.
It's totally a perceptive thing. But they have these, have you seen like the mind control, like drones and stuff? So they have like, some sort of like ECG or something on your head, and it's monitoring your brain activity, and people can learn to make the drone like take off.
Yes.
Just using their brain. So... Mm-hmm. Maybe it's similar to that, is it?
Yeah, I think it's very similar. Yeah. So that is called neurofeedback. So when we can learn, so for example, when we perceive some of the red, so the experimenter feedback that is correct or incorrect. So in that sense, if correct, we can our brain, the activity is getting more to the that answer. But if incorrect, the brain more tuning to other answers. So this is new feedback. I think it's very similar, yeah, to that to dancer and also drone.
I wonder if that can be a reliable way to interact. Like, I'm sure you've seen like the Apple Vision Pro like pinching thing that they do. So like they're looking at something and then the eye tracking knows that they're looking at this button and then they do this with their fingers, right? And the camera sees that they're doing this and then it like opens that app. But maybe we don't need this, right? The finger tap thing. Maybe you can just look.
Yeah.
Right? Because you have something on your head anyways. Just read my brain.
Yeah. I think, but it takes time to finish there.
Right.
Yeah.
What do you think about ADHD? And like, kind of, there has been this massive increase in like people who are diagnosed with ADHD or ADD, like attention deficit disorder. As someone who's studied attention, like, do you think this is caused by our environment, or are we just more aware of this, or how do you think about that?
I think this type of developmental disorder is derived from the not environment. I think just a genetic one. Yeah, I think. Yeah, so I think their diagnosis are increased because we most people can access to their diagnosis. So I think in more old age, so 200 or 10 years ago or 20 years ago, I think their developmental disorders are not known to the most people. Yeah, so in that situation, the person who thinks they are developmental disorder, but they cannot go to the diagnosis, and also some of the doctor do not their situation. Yes, but now we are almost all people know their developmental disorder and also agree that we are living together. Yeah. Yeah, so I think the diagnosis is going up. So, and recently the development disorder is derived from some kind of brain activity or more genes level. Yeah, so that's one.
Do you think we can have a very objective, like scientific way to diagnose that kind of thing?
Yeah. So clinical psychologists can diagnose them. Yeah, so whether developmental disorder or not. Yeah, psychological test assessment, yes. And also some of the researchers tested their brain's activity. And yeah, so they want to create some kind of new assessment. Yeah, using a brain neural tool. Yeah.
Do you think it's possible, like, I could just put on VR headset and then just do the assessment in an app and it'll tell me?
Yeah, in the future it's possible, yeah, I think, yeah. But now it's very difficult, I think, right. Yeah.
Because I would kind of like to have my own tool where I just put this thing on and it'll test me using like visual illusions and different things like that and kind of give me an assessment, you know, what's my misbinding score, like what's at what point. So one thing I think was discussed in your paper is that we kind of have a threshold for stimulus. At a certain point there's like too much stimulus and the misbinding becomes like more severe, right?
Mm. 確かになんかちょうど私昨日ツイッターでなんかバズってる英語のツイートがあって、 The tweet was like, is it just me or is there anyone who's like なんか1日の中でアポイントメントが入ってたらそのアポイントメントまで何時間あったとしてもなんか何もできないみたいな。And then everyone in the replies were like, oh, that's me, like, I'm neurodivergent だからみたいな。私も neurodivergent、私もみたいな。
Everyone is now.
で、そう、で、私もそのテンデンシーがあって、だから朝にアポイントメント入れたいんですけど、なんか仕事とかで2時とかに会議とか入ってたら、もうずっと1日そわそわして、ああ、2時にあれがあるから、なんかもう外にも行けないみたいな。で、じゃあ、だからまあ他にもいろんななんか私も何かねそのニューロダイバージェン的なことがあるのかなみたいな。でこうオンラインでテストとかしてみようかなって思っても結局そのじゃあこれは ADHD テスト、これはアスペルガーテストとか分かれちゃってるじゃないですか。でそのそれを一個一個全部やってみないと分かんないし、そのテストもどれぐらいの精度なのかも分かんないし、でそのそれをインテグレートしてその一個のテストをバーって受けたらなんかどれの度合いが何パーとか教えてくれるやつがあったら便利だなって昨日ちょうど思ってたんですよね。
いや、そうですね。それがあると便利ですけど、まあ、やっぱそれぞれのやっぱ診断に関わってくるものってやっぱちょっと違ったりするので、
うん、
例えばじゃあ ADHD だったらやっぱそれは例えば ASD とか他のものとは被ってないとかっていうのがあったりするので、
うん、
逆に一般化しすぎるとより正確な多分診断ができなくなる気がするんですよね。
うん、
なのでまあ、うん、
時間かかってもいいからなんか一気にやりたいみたいな、わかります？
It's like 人間like 人間ドック but for your brain, right?
そう人間ドックみたいな感じで、私の場合なんかうつ病とかもあるから、うつ病とか不安障害があるので、なんかその生まれつきのものとその後天的にそのうつ病になったせいでなったものって絶対あるじゃないですか、うん、それも自分では見分け、もう今となっては見分けつかないから、なんかそれを誰かに一旦その本当人間ドックみたいな感じでフルに見て教えてほしい。あなたはこうですよって言われたらなるほどみたいな、ちょっと納得したいってだけなんですけど、
それはきっとチャット GPT が実装されるかもしれないですね。
やってくれるかな。確かにインテグレーションっていう意味ではやってくれられそうだけど。
There are so many people lately, it seems like, that they think they have Asperger's, or they think they're on like autism spectrum, or they have some kind of social anxiety disorder, or ADHD, or there's so many, it's just kind of all become this very vague area. And for someone who has some difficulty in some areas and of like social life or worrying about some scheduled appointment or whatnot, it's kind of like just very vague.
Yeah, yeah, yeah. You know? I think you are right. I think all people have some traits that is related to their direction, yeah.
Mm.
So, and some kind of people are more social, have more social anxiety,
mm-hmm.
but they can control their time too strictly. Yeah. Mm. So I think they have a merits and demerits. Yeah. So it's very, I think it's good. Now in the world is very good to, yeah, situation for, I think, for many people, I think.
Mm.
Yeah. Mm.
Because we know we have individual traits.
Mm.
Yeah.
Mm. もうグラデーションみたいな感じですもんね。
そうですね。
I think we used to say like KY, but now we say like Asperger syndrome. You know, because KY, someone who is like kooky omenai, might actually have some kind of, you know, something that could be clinically diagnosed.
Hmm. そうね、そういう場合もあるし、そういう場合じゃないこともある。ただ本当に空気読めてない、sure. だけの時もあるだろうし。
But there's like a reason, right?
いやいやいや、
I mean, it doesn't そうね。Have to be
一言で空、like、some... そうね、一言で空気読めないってこうまとめてるけど、まあ、その中身はきっといろんなことがあるもんね。
そうですね。Kind of thinking back. Oh, sorry. Go ahead.
ああ最近 の, そのアスペルガーってあんま診断がないので、
うん、
消えたんですよね確 か,、うん、だかそれこそさっき言ってたようなその今では自閉症スペクトラム障害っていう要はスペクトラムって要はこう連続的っていうことですよね、
うん、
だみんな多かれ少なかれ持ってるけれどもちょっと強い人は強いみたいな感じですよね、
うん、
あすいません途中で遮っちゃいました。
But it's like if there's a spectrum it's like can I really be zero? Like 0%Do you know what I mean?
ね、だからそういう人もいるのかなって思って私は絶対にもういろんなのがあるから、Zero. なんかそうゼロの人をそれはそれで会ってみたいというかもう定型中の定型中の定型っていうかなんて言えばいいか分かんないけどなんかそういうトレイツが何にもないなくてさらにそれを自負しているというかさそういう人もいるのかな、
まあ、なんか自負している時点でなんかありそうな気はしますけど
確かにあそっかいやなんか
I was wondering about like agoraphobia you know people、うん、go into、that. some open space and sometimes、うん、it can just feel like very oppressive or、うん、like there's
and I don't know crazy if, anxiety
I don't know if there's like perceptual difference orIf it's just a psychological difference or what
ね、あれも何なんだろう。しかも私の場合なんか広い場所だったらどこでもダメなわけじゃなくて、なんかビーチとかあったら平気なんですけど、なんか山っていうか草原みたいな、なんかどこまでも草原が続いてるみたいな、なんかオーストリアとかあのニュージーランドとか行くとあるようなその終わりがない。草原みたいなところに行くとなんかはっはっはってなるんですよねなんか怖いみたいな感じでで
も海の方がなんか終わりがないんじゃない
ねだからその多分ラショナルに考えた結果そうなってるわけじゃなくて単純その場所に行っちゃった時にはっはーみたいな そこが怖いって初めて気づくみたいな
へ僕は逆にそう見ると広々として駆け回れるって思って嬉しい。
Me too。
ね、そういう人の方が多いのかもしれないけど、なんかすっごいだから行きたくないそういうところに怖い。
I feel it a little bit. I felt it a little bit when I took a boat to Nijima. But like when you're、うん、in between and you're just in the ocean and you look all the way around and there's nothing,、
うん、
it's like oh my god, like we could be anywhere.
Yeah.
You know.
Mm.
I have no idea where we are.
逆に私はそれは平気なの。その海のど真ん中は平気なんだけど、そっちの方が危ないじゃん。多分危機レベルで言ったら、yeah. 草原の方が怖い。なんか私の祖先がなんかあったのかな。その草原で死にかけたりしたのかな。分かんないけど。
面白いですね。それは。
でも逆にシュンマさんそういうのないんですか。なんかそういう変ななんかやつ。
怖いって
怖いとかなんかが異常に嫌だとか
でもそのホラーの話とかも別に怖くないわけじゃないので普通に怖いんですよ、
う
ん、
ですし今の話だとマイケルさんみたいに海のとこでポツンは絶対怖いですね僕は
あそっか
絶対無理ですねそれは、
うん
まあ、そっちの方が普通ですよね多分まあ、本当に、yeah. 溺れたり迷子になったりしたら死ぬし
動物的には本能的には普通だと思いますね
そうですよね
How do you perceive, like personally, when you... I'm wondering if our perception is any... is at all specialized when for looking at the moon. And when you look at the moon, it's like so far away, it's almost like flat. And it's just a very... it's very different than looking at anything on Earth. Mm-hmm. Like, do you know of any research about looking at the moon?
So there is a visual illusion of the moon. Moon illusion. Do you know? So the moon is on the top of the sky when we perceive the moon small. But when we pass, when we see the moon on the horizontal line, a suiheisen, so when that moon looks more bigger than that on the top, that is called moon illusion. Yeah, so that is, yeah, I think that is related, but I don't know other studies. I'm sorry.
What is causing that illusion? Do you know? Because it looks like it's like 10 times bigger. It doesn't look like a little bit bigger, right? It looks like way bigger when it's really low, right? Like, what is that? Like, why? Is there, like, evolutionary reason or, like, what like what is that?
So, what name? What kind of illusion?
Like, is it because of evolution? Or, like, is there, like, a reason for this illusion? Where we see the moon as, like, so big?
I think not evolution, just our cognition, I think. We have the, I think not cognition, no, it's the perceptual one, more perceptual. Because when we see the moon on the horizontal line, we perceive other buildings. For example, the one with the top higher building and also other lower houses. We see a lot of types of buildings. In that situation, the moon is the distance from me and the moon is same between the top and the horizontal direction, but we see there some kind of buildings. So in that situation, the moon is more closed to us because of the buildings.
What if it was, what if we did an experiment like the movie Inception, and we add virtual like buildings, like folded up like this, so it comes like right next to where the moon is, so you kind of have skyline up here, and then you see the moon. You think it'll look big again, even though it's above us?
I think in that situation we get how do I say, funayoi? Yeah, I think very like drunk. Yeah, because it's unreal.
Right.
For us. Yeah. So it makes our brain so confused. Yeah. So there we lose some of the spatial relationship. I think like they're drunk. Yeah. I think.
だ
なんかよく科学館とかでこうただ歩いてる中でこう周りの映像がこうぐるぐる回るみたいなのとかありますよね。ああいうのってなんかこう自分が回転しているように感じちゃいますけど、まあ、実際は回転してないわけですよね。それはもう完全に視覚に釣られちゃってるわけなので、多分そういうことが起こるんじゃないかなと思います。
I would love to see like someone like you and sort of researchers that work with illusions to make some experiences in virtual reality make experiences in augmented reality. I think that would be really fun. Have you thought about doing something like that?
VR? I do not, but some kind of illusion, rubber hand illusion. Do you know rubber hand illusion?
No, what's that?
So that is there some body ownership. So in that illusion, participants see their made arm. Arm that is not their own arm. So for example, their right hand is hidden from participants, so they cannot see their own arms, but they can see their arm made from experimenter. So, and then experimenter touches their participant's arm and the other unreal arm, so made arm, synchronously. So they continue to this touch. Participants feel their arms are on their unreal arm. So this is called rubber hand illusion. So this is...
I think we talked about it, Michael, like last year in winter, like 原色錯覚 みたいな中.
Did we discuss this with the VR researcher?
Ogawa-san? She's in psychology as well, right? VR の中でどう、その手がそれこそどう、何、自分の手ってどういうふうに認識してるかみたいなのを研究されてる方だったんですけど。
そうですね、そのラバーハンドとかは、なんか昔はその手を作ってこなきゃいけなかったんですけど、今はその VR で自在に作れるので。
確かに。
とか、まああと、最近学会とかで聞いたのだと、いや自分の体アバターを本当自分の人間みたいな体にするか、まあ、ロボットみたいな、まあ、自分と全然違うわけですよね。それでも例えば自分の体との動きと同期してればそれが自分だと思ってしまうのかみたいな、まあ、要は自分の体っていうのが、まあ、意識とちゃんと結びついてれば絶対違うわけですよね。そのロボットになるわけはないのに、まあ、実際そうじゃないので、まあ、自我って結局どこにあるんだろうみたいな話になるのかなとも、まあ、個人的には思います。
ですよね。多分なんか小川さんの時もその手がじゃあ VR の中で猫の手みたいな全然違う見た目だったら、でもそれはそれで別に普通に使えちゃうよねみたいな話をしてた気がするんですけど、なんかあのそのラバーハンのやつとかもなんかこう金槌で叩くやつとかあるじゃないですか。
あります
。アイロンで焦がすとかなんかそういうなんかそこそんぐらいのなんだろう同期感で VR やったら逆にめっちゃ怖そうって思っちゃうんですけど、なんか刺されたりとかこうそれこそホラーゲームとかやってる時にいたみたいな理想
だ。どれぐらい、まあ、没入してるかってことですよね。多分人によっては全く起きない人いるので、ラバーハンド錯覚も、
まあ、そうなんだ、冷静
で、ある意味その人は多分自分の体をちゃんと把握できてるんだと思いますよね。でもあのミスバインディングとかもそうなんですけど、まあ、作詞が起きないのが、まあ、いいことなのかっていうと、まあ、そうではないので、必ずしも要は例えばミスバインディングの話で言えば、あの要は、まあ、ある程度自分の脳の中で保管できるっていうのは、まあ、日常生活で大事なわけですよね。まあ、だから多分発達に伴って獲得されていくと。で、あのカタツムリのやつもそうですけども、ああいういらない情報は無視するっていうのも、まあ、大事ですし、多分ラバーハンドとかも結局そこら辺も関わってくると思うんですよね。それこそ例えばじゃあ体とかなんか事故で欠損してしまっても、まあ、新しく義手とかつけたらそれに適応できるっていうのは多分人間の素晴らしいところだと思うので、だからまあなんか個人差とか、なんか今よく我々はこう平均化してしまって潰しちゃいますけれども、なんかそういうところも焦点当てなきゃいけないんだなとは、まあ今ちょっと急に思いました。
いや本当でもそうですよね。人によって全然違うから。いや なんかシウマさんのなんか変なところないかなと思って探してるけど難しいです
よく周りから変っては言われますけどね
そうなの、それはどういう意味でですか。
いやどうなんですかね、なんかまあ普通に何ですか、人との
普通すぎ
距離感、距離感、いや
距離感
考え方とかが
ああどっち側でどっち向きにその距離感が近すぎる遠すぎる。
いや遠いんですかね、なんかそんなあんま気にしてないとか、
うん、
なんか人だったらなんかすごい心配になっちゃうところをなんか僕は普通に素通りしてるみたいなと
それはどういうシチュエーションでですか。
どうなんですかね、よく言われるのはあんま人見てないよねとは言われます。あ、心理学やってるのに。
あこんなに人に興味ある学問なのにへ
え。あんま人に見てねえなっていうふうに言われたりはします。
じゃあ誰か噛み切ったりとかしても気づかない。
あ、sorry, go ahead。
仲いい人が髪の毛切ったりとかしても気づかないタイプですか。
気づかないことが多いですね
そっか。
What do you think about like eye contact specifically? We talked about facial processing, but there seems to be some specialized processing for eye contact.And like we're extremely sensitive to like the precise aiming of other people's eyes. If you know what I mean.
Yeah, very, very important. Yeah, eye contact is. So when we this is called the joint attention. So for example, some eyes going to the right. I think when we see that situation, we move our eyes to the right or left. Yeah. Mm-hmm. So eye contact is very important. So a lot of infant researchers investigated when infants can perceive their eye contact as eye direction. Right. Yeah. So some kind of study shows that infants aged 3 months, so very younger age, can already recognize the direction of eye movement, so they can follow their eye direction. Yeah, so eye movement. So in Japan, Japanese do not see their eye when in the conversation. Yeah, so Japanese do not tend to fixate their eyes.When we talking、so this is あそんなことないです
、まあ、あんまり思ったことないかもしれない。
あなんかよく日本人ってアイコンタクトしないっていうふうには言われたりしますけど、
There are a lot of people who don't and then there are also people who do but only people who do will notice right? Because eye contact しない人は気づかないじゃん。 Because you're not looking to see if the other person is looking. わかる?
I'm looking, but I do feel like that's true when like Japanese people don't make eye contacts in public space, like with strangers. なんか電車とか、であんまりこう目を合わないように結構みんな気をつけてるというか、なんかロンドンにいるんですけど今私、なんかロンドンとかなんかフロリダとかだったらその目が合っちゃっても別ににっこりすればいいっていうその文化があるからそんなに目が合うことが気まずくないわけですよね。ただニコってすればいいだけだから。ただ日本はそこのルールが定まってないからその目が合っちゃった時にすぐにそらさないといけないっていうなんとなく気まずい感じがあるからかなと勝手に思ってたんですけど
だなんかその表情のを認知するときには日本人はあの目を重視して西洋とかのコケージャンの人たちは口元を見るっていうのがあったりするんですね。だなんかよくその目あんま見ないっていうふうに言われて日本人は実はその目見てるじゃないかみたいな。でよくそのマスクって日本人よくつけるじゃないですか。
なあはいはいはい。
でも海外の人ってあんまつけたくないっていうふうに言いますよね。
ああ、
あれ結局口元が多分隠れてるからだと思うんですよ。
そうなのか、
っ って、まあ、よくその日本人で研究してる方もよく言ってました。
うーん、不思議、なんかこっちでそんなに口見られてる感じもしないけど
もちろんそのメモを見てるんですけどね、西洋の人、うん、あのどこの人も、はい、ただなんかジャパニーズはよりその目を重視して、うん、そうじゃないグループは口元を重視する。だからなんか日本の人ってあんまサングラスは逆にかけない
気がして、確かにね、
でも海外の人って多分かけたりすると思うんですよ。まあ、でもその交際のこの目の色、うん、アイリスのが海外 の, その白人とかの人の方が青色とかで結構薄いので、日光が多分辛いからサングラスかけるとかって多いと思いますけど、
うん、
でもそれでもやっぱ目とか口を見るのは、でしかもこれがなんかうちの研究室がやったのだと、もう 7,8 ヶ月ぐらいからそういう傾向があるらしいんですね、どっちを見るかみたいなのが、
うん、へ
ー、なのでなんかそういう文化特有なものが結構発達にも影響してるんだなとは思いましたね。
なるほど、不思議。
I think the eye shape is also a factor as well.、Mm. And I think that if you have more Caucasian, like rounder eyes, and you're、mm. in Japan, from in the peripheral vision, someone might think that you're making eye contact. Just because your eyes are rounder, right?
So like,
this is my theory.
But it's very interesting.
Because we're, you know, we're all adapted for like kind of the eye shape that is around us, right? Like that's、yeah. kind of how we evolved. So I think that rounder eyes can be interpreted in peripheral vision as like they're looking this way. Because、when you have direct eye contact between like Japanese people, that's when you see like white and like the iris and stuff.And you don't, it's not as prominent otherwise, but I don't know. What do you think?
yeah, but yeah, if it's true, very, very interesting. I have known, I do not know the studies or investigate such one, so、mm. yeah, very interested.
Do you make eye contact if you like go to like a cafe とか行って when you order and you like...do this yaritori、mm. do you make eye contact or are you kind of like chotto like this you look kind of halfway down kind of vague direction do you know what I mean
I have a mind to make eye contact
right
yeah but I don't knowI can do this.
やろうという気持ちはあるが、実際できてるか。
やってるかは分かんないです。
あ、なるほどね。そっか。
There's kind of this weird little social exchange that happens. Like when I am interacting with someone, I'm like ordering something. There's kind of this initial assessment of like, are we making eye contact or not?And if there isn't kind of that eye contact right away, then it's kind of like, okay, you know, we're both kind of give up, right? If it's not like a mutual eye contact, if it is, then there's kind of eye contact throughout the transaction, you know, maybe like jukkai or something, right?
Mm.
But if at the beginning there's no eye contact, I think I kind of like, it's like, okay, well, I'm not going to like,stare at you while you like don't make eye contact. わかる。
むずいね。
多分
ちょっと。なんか国の違いでもう一個今思ったけど、なんか犬連れてる人がいた時に、日本だったらまず犬見るじゃん。あ、犬かわいいっつってそのまま飼い主のことはわざわざ見ない。なんか気まずいじゃん。相手もどうしていいか分かんないだろうし、なんか申し訳ないから犬だけ見てはかわいいっつってそのまま通り過ぎるけど、こっちだったら
あ、かわ、eye contact, right?
そうそうそう、犬もこっち見てるから犬だけとアイコンタクトして終わるけどこっちだったら犬見てかわいいって言った後に飼い主の顔を見る。そしたらあっちもかわいいでしょみたいな感じでにっこりしてるから、お互いにっこりしてこうちゃんと 閉まるみたいな。
あ、それが理想の形ですよね多分。
そうか。そうなのかな。そう、なんか、確かにいる場所によっても変わりますよね。その相手への期待値っていうのも変わってくるから、ここで私が見たらにっこりしてくれるだろうなとか。日本の方がそれはどっちに転ぶかちょっとわからないというか。
なんかそんなやっぱ知らない人とかに対して、
うん、
やっぱそういったなんかこうちょっと会話するっていう意識があるじゃないですか。
うん、
でもなんかあんま日本ってそんなない気がするんですよね。
まあそうですね。あ、わかんないです。その
生まれによってかもしれないですけど、でも僕多分小さい頃は多分こうお隣さんとかもこう挨拶してっていう環境でしたけど、
うんうん、
だんだんなんかあんま知らない人には声かけちゃダメよみたいなのがこう習っていくような気がするんですよね、
うん、
でそうなるとちょっとこう控えて、やっぱ知らない人は、うん、でも逆にじゃあ海外の方とかはどういった教育をされてるんだろうっていうのはちょっと今気になりましたね。
なんか一応ストレンジャーデンジャーみたいな学校で習ってくるから、
あ、
なんか、ね、その知らない人についていっちゃダメですよみたいなとかは習ってくるけど、でもその挨拶とかはやっぱその辺のおじいちゃんとか話しかけてきたりするから、そしたらね、ちゃんと答えなさいみたいな感じになるから。
それはそれデンジャーをどう判断してるんですかね。
デンジャーはだから多分親と一緒にいないってことはまあこっちだとほぼないですけど、ちっちゃいうちは。でもその環境ですよね、要は危ない環境にいて知らない人だったら気をつけるみたいな感じですかね。
あ、なるほど。
なんか普通に知らんおじさんが話しかけてくるとかたまにある、まあ、アメリカほどじゃないと思うけど、ロンドンでも結構普通にこうなんかあるから、だから子供もそれに慣れてるっていうのはありますよね。その知らない人が話しかけてくる可能性はいつでもあるっていう前提で生きてるというか。
え、その最初は挨拶し返すんですか、そのデンジャーそうな人でも。
デンジャーそうな人とかって多分あんま意識ないかもしれないですね、逆に。
ああ、そうなんですね、
うん、別に話しかけられたらちゃんと返事はするみたいな。
I feel like there's some cultural difference with eye contact specifically in that in Western cultures there is this expression of like, look at me when I'm speaking to you,
right?
Look at me when I'm speaking to you. And if you're not making eye contact with me when we're when I'm speaking like to you, then it's shitsure, right? But in Japan, I feel like making direct eye contact is like, what's this? This guy's like 調子乗ってる or something. Like you should look down. You're like shita, you know, like you. So there's like a humility in like kind of looking down and not making eye contact, kind of like submitting. わかる？
ああ、いやいや。
それもちょっとあるかもね。
Because you don't meet like some super 偉い人 and you just, you know, you just. just immediately make intense eye contact, right? It's kind of like you kind of look down and the head kind of being down and right. That's like more humble.
そういうのもあるかもね。はしっかりこう目を合わせ、知らない人とか目を合わせたらなんか確かに intimidating っていうかなんか。
Yeah. If you're like apologizing, if you're apologizing, for example, it's kind of like this.Like, ちょっと下見て、
like、確かにね、目を見て申し訳ございませんみたいな言ったらなんか、right, 嫌味みたいなもんね。
Yeah, so I think there's kind of this maybe a little bit of like a hierarchical culture in Japan. You know, we have like keigo and you know, this person sits far away from the door or whatever. Like, that's maybe there's a cultural aspect to thateye contact and like the person who's above can look at you and you look at the ground, right? Something like that.
そうだね。
But it's like rude if you do that in some countries. Like you don't
make eye contact. Stranger danger でさっきそのちょっと私は思っても見なかったけど、そのデンジャーそうな人っておっしゃったじゃないですか。なんかそれも確かに日本だとなんかそういう絵があって、なんかサングラスかけてなんか黒い服着てるおじさんみたいな、だそういうイメージ画像みたいのがあんまないですよね、こっちの方が。なんかみんないろんな格好してるから、そのデンジャラスな人がどういう見た目か分からないっていうか、なんかめちゃくちゃタトゥーとか入ってて怖そうな見た目でも別に危なくない人もいっぱいいるし、日本の方がもうちょっと確立化されてるというか分かりやすい面は実際あるじゃないですか。でも確かにだから
ある意味日本の方が多様化されてないですよね。
そう、でもだから安全なんですけど多分、だこっちはそういうふうに測れない部分があるから、あんまそういうなんかイメージがないのかもしれないって今ちょっと思った。
So what are like the qualities that make you like dangerous looking in Japan? You think like skinhead と like tattoos,
ね、right. tattoos, shades,
なんかヤンキーみたいなやつ、ひげ。
でそれも時代とともに変わってますもんね。私が若い時はもうそれこそから金髪に染めてるとかっていうだけでもう不良みたいな、ね、今だったら全然そんな人はいっぱいし誰も何も思わないと思うけど、
What do you think of visual, 鼻ピアスとか visual illusions in like makeup or in like fashion?
Visual illusion or makeup?
And fashion too. There's so much of like, oh, this like accentuates your body line, みたいな。
確かにね。
So the stripe, the vertical stripe looks more sharp, sharp body, but the horizontal one is more broader looks. That is a famous illusion. And also, eyeshadow.Eyeshadow is also have the effect how eye looks bigger or smaller. Yeah, that is related to visual illusion.
So if I want, メイクしてる人は常にそのだってイリュージョンをクリエイトしてるから、なんか何をどうすればこう鼻が高く見えるとか。
They're illusionists.
そうそうそう。もう常に作詞をクリエイトしてるわけじゃん。
So if I want.To increase like the like bon kyu bon koka, then I'll have like horizontal stripe and then vertical stripe for waist and horizontal stripe at the bottom, right?
Yeah,
そういうドレスない？マミ。
いや見たことない。
デザイン的にあんま優れてない。
優れてない。
ただその人間とかってやっぱ部分的に見ないで多分全体的に見るんですよね、おそらく。あの顔とかもそうで、あのちょっと最初に出てきたあの倒立にすると顔が分かりにくくなるっていうお話、あの成立にしたらここの目と鼻がこう逆転したように気づくみたいなのも、あれってその部分的に見てれば倒立にしても違和感は感じるんですよね。でもそう感じないっていうのは顔は全体的に見てるからだっていうふうにまあ言われていて、でだからだって、でだからそういうのもきっと他の体とかにも言われてると思うんですよね。多分全体的 なんかバランスとかを見て、まあじゃあこの人はなんか綺麗だとかっていうのを見てるのかもしれないので、ちょっとそのデザインだと不採用になっちゃうのかもしれないですね。
そっか。
Do you think about this at all in your like hairstyle or clothes that you wear?
You wear?
Or do you use this like illusion koka at all?
In hairstyle?
Yeah, yeah. Is your hairstyle doing something right now? Like illusion?
No.
It's sonomama.
I don't know.
Sonomama.
Hairstyle?
So like long hair can have like some...小顔効果?
Ah, yeah, because it's hide the
right.
cheek, yeah.
Yeah. あ、そういうのない? なんか男性バージョン。
あでもヒゲじゃない、ヒゲ今みんなさヒゲ生えてるとなんかこう元の顔が分かんないというか、私はヒゲは男性にとってのメイクだと思ってるけど、なんか日本はそこまで結構仕事がね厳しいからあんまりいないですけど、でもあのイギリスアメリカとかの知り合いとか見ると男の人みんなヒゲ生やしてて、なんかやっぱかっこよく見える、なんかヒゲないよりはあった方がやっぱかっこよく見える人がいっぱいいるから、それに慣れちゃうともうそれないみたいな、その本人もあヒゲあった方がいいねって言われちゃうからなんかそれないみたいな、
それ錯覚とは違うかもしれないですけど、確かにそのヒゲがあるとよりその男性的に見えるとか、
うん、
よりこうちょっと権威が上に見えるみたいな、
そうそうマイケルもじゃん、そうなんかな男性的に見えるとかもそうだし、なんかやっぱその顎のラインとか口のディテールが見えなくなるから、うん、なんていうかそのいろんなものがカバーされるっていうかそういう効果がある。
Maybe it's kind of similar to the what was it called? The, like the mask、
うん、
マスク美女、うん、
ああそうだね、ほぼマスク美女に該当するなんかヒゲヒゲイケメンみたいな、なんかその、うん、なんか友達とかでも結構いない、その久しぶりに会ったらめっちゃヒゲ生えてて、そのコロナ明けとかにめっちゃヒゲ生えてて、あヒゲいいじゃんみたいな、めっちゃいっぱいいたんだけど、でみんなそのまま生やしてるみたいな。
I haven't noticed but
でもマイケルもそのうちの一人じゃ、知らない間にこうヒゲ生えてるみたいな、でああいいじゃんヒゲみたいな。
But I don't feel like I'm trying to hide like my facial
but
line.
But like can you shave it today and
I could.
Feel completely okay tomorrow?
I would feel a little bit weird, but I did
sure?
shave it a few years ago.
Mm.
And I have to say, yeah, for like a formal event, but it felt super weird.
And like naked?
It's just when you don't, how do I explain it? I guess you've never like shaved your head. Have you shaved your head, Shuma-san?
Yeah, I have shaved because when I was in junior high school, I played a baseball.
Mm-hmm. Ah.
In the baseball club, we have to shave the hair. Yeah.
And when you shaved it and looked in the mirror, it's kind of just a 不思議な
Yeah. Very weird.
Yeah, I don't know how to explain it, but it's like もう別人。
てか野球部ってなんで頭を剃んないといけないんですか？
なんでなんですかね。
なんか野球選手って別に坊主じゃないですよね、だって。
あれもなんか日本のなんか文化というか歴史的に野球部はなんか剃ってるみたいなのがありましたよね。
うん。でもなんでなんですかね。なんでそうなったんだろう。
また帽子とか被るときによりフィットするとかなんですかね。あんま分かんないです
けど。
ワンサイズだから。
そういうこと。
But like, why do all the sumo have to have, you know, ちょんまげ？
まああれはさ、なんかプロの人もそうしてる、なんかなんていうの、コスチュームの一環って感じだけど、なんか野球少年の坊主の方が不思議じゃない？だってプロはさ、うん、別に生やしてるのにさ。
なんかしつけみたいな感じですかね、要はその厳しくするみたいな。
ああそういうこと
ね。マインドコントロール
で最近でしたっけ、慶応が確か甲子園かで優勝して、
うん、
でその子たちはあの坊主じゃないんですよね。
おお、
いいな。
でちょっと変わった感じがしましたね。
おお、じゃあ剃らなくても勝てるっていうことが証明された。
そういうことが
証明された。They're all ちょんまげ。Can you imagine if it was the other way? Like all the sumo wrestlers were bulls and all the
sumo wrestler.
意味が分かんない。
そうですね。
Like, I mean, why do they all have
ちょんまげ？
でもなんか、意味分かんない。
自分が坊主にして甲子園出てて、 なんか慶応男子で坊主にしてない人に負けたら余計悔しい気がする、自分だったら。
ああ、坊主にすればよかった。
いや、なんか自分はここまでなんか坊主にまでして頑張ったのにみたいな、あの髪生やしてるやつに負けたのかみたいに思っちゃいそう。
あ、
まあ、髪っていうのが一種のファッションに近いからそう思いますよね、きっと。
うん、ファッション超えてもアイデンティティみたいな部分もあるじゃないですか。です、ね、だからそれをなんかわざわざ人に言われて剃るって結構なんかハードル高いですよね、うん、なんか子供相手だからいいだろうって思ってるかもしれないけど、例えばこの会社に入ったら坊主ねみたいな、結構抵抗ありません？なんか、え、なんで？みたいな。
確かに一つ個性失うみたいな感じですよね、きっと。
うん、うん、うん。そう考えるとね。うん、だ結構子供相手だとカジュアルにこういろんなことを強制してる面ってありますよね。
ありますね、確かに。
子供だから平気だろうみたいな。そう。なんか最後っていうか、いつもなんか宣伝するものあったらっていう風にゲストの方に言ってるんですけど、なんかあったりします？なんか募集してる、その赤ちゃん募集してるとか、なんでもいいんですけど。
Bring your babies.
で、そうですね。まあ、その赤ちゃん実験は、まあ、そう中央大学とか、まあ、他の、うん、まあ、今結構いろんな県でもやられてるので、他の大学とかでも。
うん、
まあ、ぜひぜひご応募っていうのもありますし、まあ、今現在私は北海道大学で、うん、まあ、一緒に実験やらせてもらっている、まあ、川原先生との実験室でもその、まあ、大人の人とかですけど対象に実験とかやってますので、うん、まあ、ぜひぜひご参加をっていうのがありますね。
ぜひぜひぜひ、はい、皆さんふるってご参加いただければと思います。
What are you thinking about in terms of like your future research?
I think I continue to test the infant experiment. So I want to discover how they are seeing the visual world. Yeah, so how these informations are created in their brain. So this is very, I think, mysterious question. Yeah, so I want to discover it.Yeah, so in the future, I want to use some of their technique using the measuring the brain activity. So, for example, fMRI. Yeah, so it's my future.
That sounds cool. Well, definitely let us know the next time you complete some research. And we'd love to hear about it.
ぜひぜひお願いします。
Thank you. Yeah, yeah.
ね、ありがとうございました。お忙しい中。
Yeah, ありがとうございました。楽しかったです。
Thanks so much. You know, I just sent you a random email and seemingly with no hesitation you were like, oh yeah. And so that was very cool of you. And yeah, I really enjoyed this conversation. So
yeah.
Okay. ありがとうございました。
Thanks so much.
ありがとうございました。
おしまい。Bye.
Bye.
Bye.